コリント第一の手紙の十章の一節から十一までにしてあります。次のことはぜひ知っておいてほしいと言っておるのは、どういうことかと、これはですね、前からずっと言っていることは、信仰を与えられても油断をしていたら滅びてしまうということをですね、繰り返し言ってきたわけです。それをもうさらに補うために言っておるわけですね。前の九章でも言っていましたが、九章の25節のところですね、少し前のところですが、すべてに節制する、彼らは朽ちる冠を得るためにするが、私たちは朽ちない永遠の冠を得るために節制をする。いろいろな誘惑、欲望を神様の力で、それを支配する、そういうことを、節制と言っています。体を、パウロ自身も自分の体を打ち叩いて服従させる。そうしないと宣教しているようなものであっても失格者になる、そういうことを言っているわけです。だからそのことをさらにですね、強く、今日のところで、言っているということです。で、その時に歴史を振り返って言っております。先祖、これは出エジプト記にさっきも言われたように書いてあることで、雲の下によりみんな海を通り抜けて、これは航海または足ですね、足の海を分けていったということ。そしてそういうことはですね、言い換えたら神様の人であったモーセにしっかり結びつくためだったということですね。モーセに属する者となる洗礼を授けられたというのは、モーセが全ての人を神から言葉を受け、力を受けてしてるから、そのモーセと結びつくためにだったというわけです。そして霊的な植物を食べたんだと。で、このことは非常に民族の歴史で重要なことであったから、繰り返し旧約聖書では言われてきたことですね。で、ここでですね、とても意外なことは、これは旧約聖書ではこのように言われていなかったこと、他の箇所でもこのような表現はないんですけども、これは4節の表現なんです。彼らが飲んだりしたのは、自分たちに離れないでずっとついてきた、岩がついてくるというような表現は他にはないわけですね。で、ここにだけあるんですけど、しかもその岩が、さっきの歌をみんな、神様こそ岩だということであったはずですのに、ここのところではキリストだったと言ってるところです。このさっき歌ったものを見てもですね、幼たたえよ詩編のところから引用してますので、この74番ですね、賛美しよう救いの岩っていうのは、これ詩編の18からの引用ですので、神を指しているわけですね。神こそは岩と言ってる、それだね、それがですね、キリストだと言ってる。それが非常に、この特別な方、箇所なんです。で、その前に、こういう旧約聖書でよく出てくることをですね、もう一度振り返ってみておきたいと思いますね。さっきもちょっと説、小説も言われましたが、 雲の柱、火の柱っていったらどこに書いてあったのかと、まあ、できるだけやっぱり聖書の箇所も共に、頭に入れておいた方がいいわけですね。より正確に私たちは神様の言葉に分かるからです。それは出エジプト記の中でもいくつか出ていますが、最初に出てくるところですね。最初に現れる13章、出エジプト記の13章、115ページです。13章の17からですね。でその最後に21に出てくるんです。13章の21です。ですか、115ページ13章の、21からですね。これはエジプトから初めてですね、そこから脱出できたと、解放されたと。でその最初から、あ、このように21にあるように主が先立って進んでいる。昼は雲の柱を持って導いて、夜は火の柱を持って照らしたと。だから昼も夜も進むことができたのだっていう、このことは単に昔のことでなくって、私たちの現在をも象徴していること。旧約聖書はすべてキリストを指し示すっていうことがよく言われてきたことです。復活をしたイエスがですね、旧約聖書を解き明かして、旧約聖書は自分を指し示しているということで、旧約聖書から全体にわたって解き明かしたということが書いてあったようにですね。ですからこれは現在も象徴的な意味で、雲、どうして雲というかというと、こういうところでは非常に直射日光が強いわけです。日本では考えられないぐらい、本当に考えられなかったです。2月の終わりというのに直射日光に当たったとても耐えられないという状況になるんですね。日陰に行かないと。そんなことは私たちでは考えられないことです。ですね、真夏でないわけです。特にこの市内の山ではですね、2月の終わりに私たちは登ったわけですね。それなのに、まあ、9時頃、まあ、降りてきたのは分かった9時頃です。夜中に登ったからですね。それで9時10時になったらもうとてもですね、もう全く雲一つないから直射日光耐え難いような状況になって、だから昼間なんかとっても登れないわけです。それでみんな登る人は真夜中に登るんですね。でまあ朝日を見るということもありますけど、日中はとても登れない。日陰も木の陰も全くないわけです。岩ばかり、途中には草も全然生えてないわけです。まあそういうような非常に日本ではおよそ考えられない厳しさの中であるので、雲というものは守るためにどうしても必要なものだったんですね。で、夜になると本当真っ暗でですね、明かりっていうものは何にもないわけです。月がなければ真っ暗、星がもう日本ではどこでも考えられないほど星がいっぱいで、この星座がどこかわからないぐらいたくさんあるっていうこともとっても驚いたことです。私自身も言ってですね。ですからここで、火の柱があって照らすと、照らして導く、まあ、こういうふうに、2つのものが実際に何か不思議な形で現れて導かれたんだけど、現在の私たちにとってもですね、この世のさまざまな苦しい問題や誘惑、そしてそういうようなものに当たったらですね、そのまま引っ張られてしまうと。魂がそれで滅んでしまいそうな時にですね、それを守ってくれる、悪いものが当たらないように神様、イエス様をしっかり持っていたらですね、そういう悪いものが当たらないようにそこから守ってくださると。そしてこの世が混乱をしてですね、本当に暗い状態でどこ行ったらいいかわからない。それでも命の光、私に従う者は命の光を持つって言われている。それはこういうところも受けているわけです。夜に火の柱、照らして導くということです。 精神的な意味で、まあ、これから先もさまざまな闇が、誰も予想できないような闇が日本にも訪れる可能性が高いんですね。世界で一番老齢化が進行しているし、精神的に非常にですねバックボーンがないという、本当にこの世の世界には神様がおるんだというやつの、そういうことは世界の圧倒的な多数ですね。キリスト教、ユダヤ教、さらにはイスラム教も含めて言えば、その唯一の神様をおるということ、ほとんど全然 99% しか信じないのは、世界ほとんどどことっても、どの地帯をとっても考えられないほど得意なことなわけです。日本でおるからわからないだけですね。唯一の神様をおらないなんて公言するようなことは、ほとんど世界の文明国で一切ないわけです。いわゆる文明国でないアフリカ、アジア、アフリカのたくさんのイスラム国でも、唯一の神がおるってのは当たり前というのは当たり前なんですね。まあ、それぐらい、まあ、テレビを見ても、正月の番組でも、至るところで神社をお参り、狸をお参りするとかですね、この日々、これを大真面目にやってるわけですね。狸とか狐とかお参りしますよ、いうこと。それ本当に世界の歴史で言ったら原始的なことなわけです。日本は海がずっとあったから、世界の果てだから、だからそれが、まあ、残存してきたわけです。まあ、そういうことでですね、本当に守るものを持っていない状態であるので、これから先どのように日本人がなっていくんだろうかということです。まあ、こういうふうにですね、初めの時から出エジプトの時にはですね、こういうふうに雲の柱、火の柱がある。私たちもそういうふうに今もあって、この世の旅路を守ってくださっているということですね。で、それからもう一つのここで岩座っていうことを、さっきもちょっとたくさん岩という表現があるということですけども、これも今の私たちにはほとんど考えないと思います。山行って大きな岩があったらですね、あ、これキリストだなんて思う人はクリスチャンでもどうもほとんどいないんではないかと思いますね。だいたい日本には山、森林、木がいっぱい茂ってるから、そんな大きな岩が露出しているってことはあんまりないわけです。で、このイスラエル、パレスチナではですね、まあ、シナイ、2000メートルを超える高い山なんですね、シナイ山。それが全部岩なわけです。それは花崗岩が大方出してですね、私も一部を持って帰ったことですけども、花崗岩ですね、マグマが盛り上がって出てきたものです。こちらにあるような花崗岩とはちょっと違ったですね、でも、雲とか潮汐とかはっきり分かって、花崗岩というのは分かりますが、そういうように岩ばかりなんです。で、その岩ばかりだから非常に冷たい感じ、硬い感じだけを持ちやすいわけですけど、イスラエルの人たちはそこにですね、神様の不動の強固さ、硬さ、岩、動かない、壊れないっていうですね、硬さを神様というふうに、すぐにこう、結びついてイメージをしていたということです。そういうふうに置かれた環境によってもですね、神様に対するイメージが大きく変わるわけですね。それで、ね、私たちもこういったところからですね、岩というと普通は神様ということをおよそ結びつかないんだけども、聖書によってそれを結びつけられていくということです。いかにそういうふうにですね、目に見えるものによっても神様のことをいつもこう思い起こそうとしていたかということです。で、単に人間的に思い起こすということだけじゃなくて、神様はそれを示したということですね。この岩に現れた硬さと強固さっていうものが神様の資質なんだということを示されたからこそ、あちらこちらでですね、神は我が岩という表現があるわけです。そのぐらい、この本当に揺るがないものだ、強固なものだっていうことを神様に対して感じておったんですね。日本人は今言ったようにですね、タヌキやらキツネやら木とか何でもかんでも神が身だっていうふうに言うわけなので、そういう点はもう本当に違うということですね。はい。それでその岩ということもですね、まあ、いろんなところでたくさん出てくります。特に詩編にたくさん出てくる。これは詩編っていうのはですね、人間が神様から示されたことを直接的にこう述べてるからです。本当に神様は岩だと思ったら本当に岩だっていう表現で書くわけです。でもそういうこと最初に方にですね、詩編以外にもこれは出てくるのは、神様のこと岩っていうのはどこに出てくるかというとですね、これはサムエル記。 サムエル記の一番最初から実は出てくるわけなんですね。ちょっとそれを見てもらったらですね、サムエル記の一番最初、2章です。2章429ページ、サムエル記の2章の2節、ハンナの祈りのところです。2章の2節です。こういうふうに早い段階でもすでに神様のことを岩というふうに出てきてですね、これがこういったですね、精神的な意味でこの岩っていうのはここがまあ最初のところなんですね。この普通のこの文章でこういうふうに出てきますが、これは最初っていうか新明記にも出てくる言葉ではあるんですけども、古い段階からここに神こそは我が岩だと、岩と頼むのは私たちの神だっていうんですね。そういうふうにまずこう出てきて、あと詩編ではたくさん出てくるわけです。で、その中でごく一部だけこういう時に見ておいたらいいと思いますので、詩編を読むときにもこういうところと関連してですね、その岩はキリストだというふうにパウロは示されたのだったということを知るためにもですね、詩編には本当にたくさんあるのですが、その中でですね、詩編の144というところを見てもらったらですね、ここにも最初からですね書いてありますね。140の一編から一節です。一節、主をたたえよ、私の岩だと。で、主は私の支え、逃れ部屋、盾っていうのを最初にですね、いろいろにこのお湯に例えて言っておるんですけども、砦の塔とかですね、逃れ場は盾である、酒どころだと。一番最初に岩というこういうイメージがまずあったということがこういうとこからもわかるわけです。それからですね、他の箇所もちょっとだけたくさんありますけど、62編、詩編の62編の最初にもあります。62編の3節、ですね、3節とさらに7節、62編の3節と7節にも重ねて書いてあります。ここでもですね、我が魂は沈黙して神に向かう、黙して神に向かったら、その神様っていうのは本当に岩だと、そのすぐ後にやるように動かない、私は決して動揺しないっていうのが、これ岩にしっかり結びついてやるからですね。より他のものがグラグラしてたら、それは自分もグラグラするわけです。ですから、こういうふうに永遠に動かない神様にしっかりと寄り頼むから、私も動揺しなくなる。そういうことで、そういういわなる神様につくというですね、民族だったから、イスラエル民族も こういうふうないろんな状況あるようなもう不思議と滅びない。他の民族はみんな滅びていったわけです。変わっていったわけですけども、そういうところはあるということですね。まあ、国としてもですね、そういうふうに、キリストになる岩に結びついていようとするかどうかということです。そういうことで、現在の日本は、新聞も大新聞もいろんな評論家もですね、そんな狸やら犬やら狐と、そういったものに拝むということを全く問題して、まあ、当たり前だというふうに、そんなものにすがってたら本当に壊れる。ということは確実に起こることですね。ですから私たちすでに与えられたものは少しでもそういう何か機会あるごとにやっぱりこれを伝えようとするということですね。その必要性を感じるわけです。岩だと、神こそは私の岩であり救い、動揺しないと、まあ、そういうふうに動揺しないの岩である神様に結びついているっていうことが、まあ、他にもあちらこちらでたくさん出てくることなんです。まあ、そういうことを受けて今日のところでパウロが書いているわけですね。それで元のところに帰ります。それで旧約聖書では岩なる神様、そしてそこから岩から水が溢れて飲んだということも、これも前から知られている通りですね。このこともあちらこちらで、まあ、書いてあるわけです。そしてここで最初に言ったように不思議なことは、その岩がキリストだったと。神こそ我が岩っていうたんだけども、それは実はキリストだったということはですね、キリストというお方は2000年前にあの馬小屋、家畜小屋で生まれる以前からおられたと、いわゆる潜在のキリストということですね。ヨハネ福音書にはっきりと書いてあるようなことをパウロもこういったところで表しているわけです。ですね、まだイエスとしては誕生してない時から霊的にキリストは存在していたんだということですね。ヨハネ福音書の一番最初にそのことは書いてあったわけです。初めにロゴスなるキリストがおられたと。で、昔からおられたイエスとして生まれる以前だから名前がないので、それでロゴスというキリスト語を使って表現したんだったんですね。初めに言葉があった。ロゴスなるキリストが現れたと。で、そのロゴスなる言葉、キリストは神と共にあったと言って、神であったとも言われている。それだけじゃなくて、そのロゴスなるキリストによって万物は創造されたと。これも普通はですね、キリストは創造主だとかあんまり思わないはずです。だけどこのことはヨハネがですね、非常に大事であったから一番最初に書いたし、今までに何度も触れたようにヘブル書でも一番最初のところにこのことを書いたわけですね。キリストと言ったらですね、2000年前に生まれてから後のことだけではないんだということです。生まれる前からキリストおられた、それを非常に強調してこのヨハネの一章では言ってるんですね。万物はそのロゴスなるキリストによってなったと。なったもので、そのロゴスなるキリストによらずになったものは一つもなかったと。まあ、そういうふうにしてですね、普通私たちがちょっと考えたら、イエスっていうのは2000年前に生まれた人だと、ほんで死んでしまったんだと。これはほとんど、まあ、ほとんど本で書いてあるわけですね。一般の本はそんなものでは全然ない。死んだら終わりでもなくて蘇らし、蘇っただけでなくて生まれる前からおられたんだっていうのが聖書を言おうとしていることなんです。で、そういうふうに、このヘブル書、まあ、誰が書いたか分かりませんが、ヘブル書においても最初にあり、ヨハネ福音書で一番最初に書いてあり、そしてパウロもこういうところで自然にこういうことを言ってるんですね。岩から飲んだ、水が出た、実は岩はキリストだった、前からおったんだという、まあ、それぐらいですね、聖書をきちんと読んだらですね、いかにキリストというお方が神と同じであるか、永遠の存在であるかっていうのがわかるわけなのですけども、 そういうふうに、聖書は関してキリストをですね、神と同じ存在だったと言ってるんだけど、それを一番力を入れて打ち砕こうとしてきたのが物見の塔だったわけなんですね、エホバの証人。でもそういうふうなことはほとんどの人がですね、あんまりわからない。だから引っ張り込まれるわけです。一番キリスト教の方が重要な根本、キリストが何者だろうかっていうことに関してですね、全く間違った聖書と違う教えを、教義を植え付けようとするのがエホバの証人なんですね。それはなかなか一般にはキリストというたイメージはなんか2000年前に生まれただけの方と思いやすいから、その非常によ分かりにくい霊的なことが示されなんだ、分からないことなんです。だからそこの、まあ言ったら非常に霊的な弱点をつけ込んで、エホバの証人も入ってきて、そして世界にあちこちと広がってしまったわけです。とっても分かりにくいことなんですね。パソコンにもですね、ウイルス対策のいろんな弱点があるから、それを絶えずパッチ、埋め込む作業をするわけですよね。だから自然にダウンロードしてですね、マイクロソフト社が常時ですね、そういった弱み、ウイルスが付け込む弱みをパッチする、塞ぐようなプログラムを送ってくるわけです。定期的にずっとたくさんもしょっちゅう送ってきますよね、自動的に。マイクロソフトの Windows 使ってる人は誰でも分かる通りです。そういうふうに弱点があっても分からないんです。そういうふうに霊的なキリスト教のですね、目に見えないところ、そこにですね、形状を受け出したらはっきり分かる。キリストと神と同じだと。まだちょっと知っただけの人はほとんど分からない。だからそこのところに巧みにですね、入り込むっていうのが、まあ、エホバの証人だから分かりにくいわけです。モルモン教であると別の経典ですね、モルモン系という別の経典を引っ張り出してくる。そういうところがあります。統一教会も聖書をくぐり道として別の統一原理という本に引っ張り込むんですね。違うものに聖書を抜け道として、で最初は聖書を掲げているか分からない、そこから通って別のところに引っ張り込むわけです。エホバの証人にはそういう非常に霊的な真理のところに、そこを壊してそこに別のところに引っ張り込むというところです。この間の新年集会でもですね、神奈川県のちょっと山に入ったところでも一人の若い人から、自分の家のところに物見の塔、エホバの証人が来てるんだと。だから、いろいろ夜と勧められてるって言うんですね。で、私はちょっとだけ、そのエホバの証人はこういった大事な点を根本から砕こうとするところになって、個々の人にはそれ優しい人もおったり、良い人もおる。その背後にある、宗教的な教義というのは本当に根本が間違ってるから、キリスト教でなくなると、ちょっとだけ触れたので、後でそのことを質問ということで、話をいろいろしたことがあります。でなかなかわからないだけど、自分はまあいろんなことを言われても、ここがどうして間違ってるかはっきりは言えないけれども、この人は親がクリスチャンだから親から受け継いだものを守りたいというふうに今は言ってるんだって言ってますけど、そういうふうに真面目でですね、この真面目で、そして他の人が来ても聞こうと聞いてあげようかと思うような人が引っ張り込まれることもあるわけです。だからエホバの証人の間違いを本当に指摘するのは相当聖書に詳しくなければできないんですね。だから関わったらいけないってのはそこにあるわけです。関わりよったら向こうとは弱いところ、反論が要しにくいようなところだけ意識的にこう引っ張って持ってくる。ここに聖書に書いてあるでしょと。それ、いや、ここは違うんだと。別のところにこう書いてあるでしょ。パッと言える人は極めて少ないわけなんですね。まあそういうことで、聖書の箇所をこう出されたら、例えば血を飲んだらダメだ。滅びる。書いてあるでしょ。だから旧約聖書に書いてありますよね。だけどイエス様は何を食べても構わない。汚れたりしないんだということをパッと出せなければ、あ、聖書に書いてある。ああ、ほら、血食べたらいけない。そんな風に。で、いつの間にか血を食べたらいけないのに、輸血してはダメだって、すり替えられてきてですね。そういう風にして、だんだん引っ張り込まれるということです。ですから、相当、その、本をして、彼らがどこを言うてくるかも知った上で反論もできるようにならないと、そういう風になかなか、できないこと。組織的にそういう風にしてるんですね、教え込んで。まあ、ちょっと、別の話になりましたが、まあ、そういう風に、こんなところともつながってるということなんですね。パウロもヨハネもヘブル書の著者も、もう一貫してですね、こういう風に、神とキリストは同じで昔からおられたんだと。ということなんです。で、もう一つここで、飲むっていうこと、食べるっていうこと。 こういったこともですね、彼らが支えられたのは実はキリストから飲んだ。で、このことをですね、ヨハネ福音書は霊的な福音書だから馴染みがあんまり持てない表現、あんまり馴染まない表現で、だからヨハネ福音書のところで書いてあるんですね。キリストから飲む、あの天から降ったパンもキリストだと、そういうふうにですね、岩もキリストだと、岩から水が流れて、その岩そのものがキリストなんだと。これはヨハネの6章を見たらですね、ヨハネ福音書の6章、ヨハネ福音書の6章の この53節の記事ですね。ヨハネ福音書の6章の53節で、はっきり言っている、これもアーメン、アーメンと2回言っているところなんですが、人のこの肉を食べ、血を飲まなければ、あなたが命はないと。こんな表現は非常にですね、受け入れにくい表現だから、だから当時のユダヤ人たちも、こんなことを聞いて離れてしまったと。いうふうに、この52節で言ってるぐらいですね。これもですね、私の肉を食べ、血を飲むということで、何か非常に受け取りがたい、得意な表現になっていますが、イエス様ご自身が命のパンだと。ですね。で、そのパンを食べる。イエス様ご自身と結びつくことが、それが命の水を飲むことだと。そういうふうに、イエス様単に離れたところのイエス様を信じてじっとおるだけなくて、イエス様そのものをうちに取り込むと。それも言い換えたら聖霊様を私たちのうちに取り込むというわけですね。そうしなければ命がないと、まあ、そういうことなんですね。で、ここではですね、その文脈上、まあ、こういうふうに言っておるんですけど、この今日のところではその天からのマナも、あの岩も、それもキリストだったというふうにですね、より遡ってキリストは前からおられたという表現を強めて書いてある。まあ、聖書によって強め方が違うわけなんですけどね。はい。まあ、そういうことなんです。それで、この今日の私たちにおいても、今も初めに見ましたが、火の柱があり、雲があり、そして守り導いてくださっていると。2000年、3000年も前にそうであったから今ないんじゃなくて、一層それがですね、より強く霊的に私たちを目に見えない雲で悪いものが注がないように、そして暗闇でも分かるように道が、それがそのままそうだし、今も私たちもキリストを信じることで、水を飲み、霊的な食べ物をいつも食べることができるようになったと。で、そこでですね、今日のところは、それほどある時期に恵みを与えられたのに、油断をしていたために、たくさんの人たちが荒野でですね、滅んでしまったと。だから、本当に気をつけなさいと言っているわけなんですね。ある時に大きな恵みを受けて油断してても、いつの間にかそれがですね、離れてしまうと。神様の側はいつもそのように注がれておるんだけど、人間の側がですね、それをうっかりしたら、心の戸を閉めてしまって、恵みの光や食べ物やそういうものを受け取らなくなってしまう。そういうことでですね、それほどの恵みを受けておるのにもかかわらず、私たちは、過去のイスラエルの民族もたくさんの人が滅んでしまった。だから、今の私たちも気をつけなければいけない。コリントの初教会の人たちも、キリストを知って喜んでる。けども、早くもですね、 ここで間違った方にのんびりして霊的に緩んでですね、引っ張り込まれようとしている。それをこう警告するために今日のところを昔のところから言っているということなんです。これはそのまま私たちにも言えるので、人生のある時に恵みを受けたからといって油断してたらこのようにいつの間にか離れてしまうということなんですね。まあ、そういうように私たちに対する警告のためにこういったことも書かれてある。でそれをだからこそまあこういう礼拝っていうものが非常に大事になって、一人でおるといつの間にかですね別のものを見たり聞いたりするものだからだんだん引っ張り出されてしまうって緩んでいくということが本当に起こりやすいわけですね。それでまあこういうふうにして何千年もの間これ集まって共に礼拝をするという形が続いてきたのは、それが本当に神様がそこにおって祝福をされ全体として見つかるからなんですね。はい、それでは今日はそういうことでここまでにしておきます。